皆さんもテレビなんかで見られることがあると思うんですが、日本のいろんな伝統工芸の継承者という方がいらっしゃいますね。人間国宝と言われるような方もいらっしゃいます。そしてさまざまなね、そういう工芸品が、素晴らしい工芸品が現在もね、作られております。で、昔はですね、有名なその職人さんというか、そういう人たちがね、活躍されていた、ね、そしてその作品も残されております。お宝鑑定団のね、番組を時々見るんですが、こんなものが、そんな値打ちがあるのかなというようなものもありますし、というようなことがよくありますね。驚かされるわけでありますが、でそうしたその私はああいう番組が好きというか、その手作りの職人さんが一生懸命こしらえたものに、なんとなくこう魅力を感じる。それは私だけでなくて、皆さんもそうだろうと思うんですね。最近の有名ブランドのバッグなんかでも、そういう気持ちで多分持っておられるんかなというふうに思うんですね。で、私たちのこの信心においても同じようなことがあるんですね。教祖様は、言ってみたら、かつてね、私たちは直接お会いできないけれども、その素晴らしい人間というね、その形がこう伝統工芸品のようにこう形があったり、手に持って使うことはできないんだけれども、無形のものだけれども素晴らしいこの人間作りという、そういう、職人と言ったら言い方悪いですけどね、そういう方であったなというふうに私は感じるんですね。明日はその生き神金光大人様祭り、まさに教祖様のご命日にあたるわけであります。そして私たちはお参りをさせていただくんですが、そのお参りをさせていただくということはどういうことなのか、ね、その素晴らしい人間作りの、ね、お手本である教祖様に学ばせていただくということが一つ大切なことですね。そしてその先日の生き神金光大人大祭で講師の先生がおっしゃっていたように、その教祖様に私たちは直接会うことができないかもわからないけれども、実は身近にその教祖様のその人間作りの技を継承している方たちがいるんですね。それが新人の先輩ですね、歴代の金光様、詩人様、三代様、四代様、今の金光様、そして東教会では初代、いつも申しますように、どちらかというと欠点だらけの人間であった、ね、小学校も卒業できなかったような、そういう境遇の人であった。その人が教祖様をお手本にしてね、新人と取り組んだおかげで、自らもその後々の人に手本になるような新人ができたというんですね。そして最後に12年前に残したその教えが万事おかげになるということでしたね。それを私たちにとって身近な生き神としての初代を私たちは手本にさせていただくことができるわけですね。そのように先日の講師の先生は、自分のお父さんですね、先代の教会長のことをそのようにいただいておられるというお話がございました。本当にそうだな、教祖様に会うことはできないかもわからないけれども、身近なところに私たちの信心の手本がおられる。職人さんというのはみんなそうして先人から技を受け継いでこられてるんですね。自分が突然急に明治になったという人はあまりいないと思う。誰かに習って、そして一生懸命コツコツ努力して、ね、 そして自分なりにこう目指したものをこう例えば壺であったりね、それから、まあ、いろいろな工芸品がありますよね。そういうようなものを作られてるんだなというふうに思うんですね。で、私もそういうふうな意味においてはですね、手本である初代父のその信心というものをですね、身近にこう私も数十年一緒に生活させていただいて、こう見させていただいて、いろいろ教えていただいてね、それを大切にすることが一番だなとこう思うんですね。教祖様にのその信心というものに近づくためにはね、その遥か彼方のね、会ったことのない人をこう目指すというよりも、身近な自分の先輩を手本にしてね、一つ一つ習っていくことが大切だなとこう思うんですね。その初代が教えてくださった万事おかげになるという教え、これには正し書きがあってですね、我情我欲を離して一心になれば万事おかげになる、ね、神様にお願いしたいんだけども、自分の気持ちはもうぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃね、あれが好きだこれが嫌いだね、こんなのはいかんというようなものがあったのではおかげになる。我情我欲を離して一心になる、一心になるというのはどういうことかというとですね、その神様の心に自分が寄り添うように、ね、お任せしますという気持ちですね。どうぞ良いようになさってください。それが一心。一心というのは読み方変えたら一つ心と。神様と一つ心。ということにもなるんですね。私はあれが嫌いだ、これが好きだ。ね、いうそのものをぐっと握りしめていたのでは、もう新しいおかげがつかめないんですね。これを離して自分の手のひらを空っぽにしたらおかげというものが受けれるんですね。そういうことなんですね。で、初代は生涯かけてその人間というもののあり方を得得されたんですね。だから確信を持って101歳で亡くなる直前にそのことを私に伝えてください。私はまあ別にね、伝統工芸の継承者というわけじゃないけども、初代が一生懸命ね、信心されていただかれたその信心を最後にポンと私にこう手渡してくれたって握手してね、それを私は皆さんにこう一生懸命お伝えしようとしてるだけのことなんですね。どうぞ皆さんもそういう気持ちになってね、明日は生神金光大臣祭り、私教祖様に会ったこともないし130年以上も前にそこで人は分からんでというのもあるかも分かりませんけど、私たちにとってはごくごく身近にね、そういう信心のお手本がある、ね、もう日本のあらゆる伝統芸能はそうでしょう、ね、自分の身近な師匠から教えていただいて、コツコツ自分で努力してきた人が人間国宝にもなられてるんですね。そういうことですね。どんなに立派なお手本があっても何も努力しなかったら何もならないんです、ね、はい、そういうことを一層この度の生神金光大臣大祭を通してね、自分自身の生神金光大臣祭りということを大切にさせていただかなければならないというふうに思うんですね。はい、今日も読めるようになります。